皆さん明けましておめでとうございます、とはいうものの、まあ、昨年もそうでしたけれども、新型コロナウイルスとかいう新しい流行病が国境を越えて世界に蔓延していて、明ければすぐめでたいというわけにいかなかったんですが、どうも今年もその余韻を引きずった正月ということになりそうですね。まあ、新型コロナウイルスっていう、新型っていうのは英語でニューっていうんじゃなくてノーベルっていうんですよね。ノーベル、ニューとノーベルとどう違うかっていうと、新しい車を買って、新車を買ったって時はニューカーっていうんですけども、新型車、車の会社が新たに開発した新型車を買った時にはノーベルカーっていうんですね。それでこのウイルスは厄介なことに、今までのがちょっと変わった、新しくなったっていうんじゃなくって、全く新種、新型のウイルスだったんですね。それで対応の仕方がよくわからない。その上にこのノーベルコロナバイラスっていうのは自ら姿を次々と変えましてね、それにまあ人間はギリシャ文字の名前をつけて、アルファとかベータとかガンマとかデルタとか名前つけてきたんですが、とうとう去年の暮れにはオミクロンっていう、英語で言うと O ですけども、そこまで行った。でそうするとその先 PQR って英語で行くように、次はパイ株とかいうのが出てくるんでしょうね。しばらくは収まりそうもない。日本は収まったかに見えるけど、世界の状況を見てみると、まあ、アメリカじゃもう80万人も亡くなったりしてますしね、とてもこれで日本だけおしまいというわけにいきそうもないですね。それでまあめでたさも中くらいなり、おらが春っていう感じではあるんですけども、まあ、心機一転頑張っていきたいものだと思います。まあこの新型ウイルスの先行きがよく見えないもんだから、産業界もちょっと必ずしも元気いっぱいっていうわけにいかなくて、株も上がったり下がったりしてる。アメリカ政府がどういう財政政策を打ち出したかとか、オミクロン株について、ファウチっていうこの問題に責任を負っているお医者さんがどういう発言をしたかなんていうことによって上がったり下がったりする。この前株をやっている人の話を聞いたら、今一番注目する株は何ですかねって言ったら、オミクロン株でしょうって言ったっていうんで、まあそういう会話が成り立つような状況ですからね。まあ皆さんもせいぜいお気をつけください。この前ですね、ちょっと、まあ、行きつけのお寿司屋さんに行ったんですね。まあ、もちろん、オミクロン株でお寿司屋さんも悩まされているから、そういう話も出ましたけども、まあ、この冬の時期っていうのは、魚の美味しい時期なんですよね。それで、僕はその時に、ナマコを食べたんです、酢の物ですね。そしたらお寿司屋の板さんが、まあ、関東と関西で赤ナマコと青ナマコとか違うっていうわけですね。そういう話をしているうちに、いや、タイを見てもですね、関東のタイと関西のタイでは、まあ、ちょっと違うっていうんですね。でその途端に私は、まあ、ある人の助川助六さんっていう俳句読みの俳句を思い出したんですけども、どの顔も同じ顔をする明石の鯛ですかね、どの鯛も明石で取れた顔をするっていう俳句があるんですね。ちょっとすごく分かりやすい俳句ですけども、言葉としてはね、どの鯛も明石で取れた顔をする、まあ、明石の鯛っていうのは関西では有名なわけですけども、どうですか皆さん、タイを見て、スーパーマーケットなどでタイを見て、このタイとあのタイは顔立ちが違うとか 思いますかね。やっぱり我々サンマとかイワシとかマグロとかの顔を見てもみんな同じに見えますね。そのだから明石の鯛は別に、みんな明石の鯛だっていう顔をしてるわけじゃなくて、もともと鯛はどれも同じような顔をしてる。表情がないっていうか表情がないんですね。そこに行くと人間っていうのはものすごく表情が人によって違うんですね。我々の身の回りにいる動物でも一匹一匹表情が違うっていうのは、犬や猫になるとそういう感じがしますけども、魚、魚類に関しては私は区別がつかない。このサンマと昨日食べたサンマとどう表情が違ったかっていうのはちょっと見当がつかないですけども、まあ、進化の過程でそういう個別のこの特徴が現れるような、そういう道筋をたどってきて、人間に至った。人間もいろんな人種民族がありますから、それぞれ肌の色も違うし背格好も違うし、様々ですけれども、その民族や人種によって表情がどれもこれもみんな違うと意思の疎通ができないですよね。まあ、そういうことを研究した人によると、民族や人種が違ってもですね、共通の表情っていうのがあるっていうんですね。怒りの表情、それから軽蔑の表情、それから嫌悪、嫌いっていうね、嫌悪の表情、それから恐れですねの表情、それから喜びの表情、悲しみの表情、それから驚きの表情、この7つですね。怒り、軽蔑、嫌悪、この恐れ、喜び、悲しみ、驚き、これについてはですね、民族や人種が違っても同じような表情をするっていうんですね。興味深いですよね。もし日本人にとって笑ってる表情に見える顔で怒りを表す人たちがいたらですね、人種がいたら、それはなかなか表情を見ただけでは今相手がどういう気持ちなのかっていうのは分かりにくいということになるでしょうけども、今言った7つについては、共通の表情だっていうんですね。日本人はよくジャパニーズスマイルって言われましてね、なんか笑ってるよう、うすら笑いしてるような表情だが、その内実は怒ってるとかいう独特の表情があるっていうんで、だから顔の表情を見てこの人はどういう感情を今持ってるかっていうことがすっと分かるか分からないかっていうのは結構重要な問題ですね。まあ普通はその表情だけじゃなくてジェスチャーですね、体の動作、そういうものが合わさるから、まあ万国共通の意思の伝達が、まあ、できるわけですけれども、まあこの前どの顔も明石で撮れた顔をするっていう助川助六さんの俳句を思い出してね、うん、そういえば魚と人類の間の進化の違いっていうのはそういう表情の違いにも表れてるっていう気がしたんですね。それで我々はだから一人一人が自分の表情を持って生きてるわけですけれども、人間は生まれた時にみんな同じ表情で生まれるわけではないし、平等っていう考え方あるけれども、皆さん どう思いますか。人間生まれた時みんな平等かっていうと、それは顔立ちも違うし体格も違うし病気を持って生まれる人もいるだろうし、まあ財政的に豊かな家に生まれる人もいるだろうし、生まれた時人間というのは決して平等ではないんですね。その平等でないそれぞれの人がそれぞれの、まあ、個別のあるいは社会的な特徴を持って生まれた人が、どんな、まあ、特徴を持って生まれようと、やっぱり自分の持てる能力をフルに発揮できるようにするっていうのが、実は私がやってる平和学っていう学問分野の目的なんですよね。 平和っていうのは戦争がないことだって昔は言いましたけど、今は違って、平和っていうのは暴力のないことで、暴力っていうのは人間の能力が 100% 発揮できる、そういう条件のことを言うんですね。だから戦争がなくなっても差別によって、行きたい学校行けなかったり、その差別も障害者に対する差別だったり、女性に対する差別だったり、いろんな差別があるんですけども、そういうのは戦争ではないけれども、そういうのがある限り人々の能力が 100% 花開くわけにはいかないから、それは平和とは言えないというわけですね。だから、平和学の分野では戦争をなくしただけじゃ不十分で、さまざまな構造的暴力や直接的暴力や文化的暴力と呼ばれるものをなくしていかないと、一人一人がそれぞれの特徴を持って生まれたその能力、まあ場合によっては障害を持って生まれる人もいるので、その残された能力、それをフルに発揮して、自分のこの生きたいように生きる社会になかなかなりにくいわけですけど、それを目指すのがまさに平和学だということになってるんですね。で、そういうことを考えると、私はもう81年間も生きてきたんだけども、一番、人生にとって大事なものは何ですかって言われると、やっぱり生きたいように生きるっていうことなんですね。僕は厄介なことに1970年代東京大学医学部の助手をやってる頃に原発反対運動もやってたんですね。これまた厄介なことに、私は出身が原子力工学科っていうところで、この国の原発を支える高級技術者を養成するそういう講座に育った。日本で原子力工学を系統的に学んだ最初の東大生だったんです。それが勉強した挙句の果てに原発反対運動の側に身を寄せたんですね。いろんな差別とか偏見とかにさらされました。アカデミックハラスメントっていうんですけども、そういうことを体験して81年間生きてきて、今一番思うことは、人間やっぱり生きたいように生きる自由が欲しい。平等っていうのはやっぱり生まれながら人によって条件が違うので、そう迂闊に平等なんていうことを口にすべきではないと慎んでいるんですけども、自由に生きたい、ね、この頃中国のオリンピックをめぐって、あるスポーツ選手をめぐる自由が抑圧されているのではないかとかいったことが国際的に問題になってますけどね。そういうことを考えると、やはりどの国にどういう人種民族の一員として生まれようが、そしてどんな身体的特徴を持って生まれようが、そしてどんな、まあ、病をまあ、持って生まれようがですね、残された能力をフルに自由にこの発揮して、その人なりの人生を生きたいように生きる、そういう世の中を目指して今年も頑張っていきたいと思います。福島通いは相変わらず続けて、今年中に100回目の福島訪問を達成したいと思って、81歳から2歳の八十路坂を登り続けたいと思います。今後ともよろしくお願いします。さようなら。